では時間も迫っておりますので、早速お話をしたいと思うんですけども、最初のスライドお願いいたします。で私に与えられたテーマはエイズとそのワクチン開発ということなんですけども、時間の関係もありますので、今日はあまり細かいお話をしませんで、新しいアプローチといたしまして、先ほど本田先生の方からもご紹介がありましたけども、粘膜免疫を使ったワクチンの開発ということで、総論的なお話をさせていただきます。で次のスライドお願いします。でなぜこの粘膜ワクチンかということになるわけですけども、つまり食べさせたり飲ませたり、それから吸わせるワクチンということになるわけですけども、我々の体の防御機構ということを考えますと、大きく分けて2つに分けることができます。一つは皆さんご存知のように、いわゆる免疫と呼ばれておりますシステムですけども、免疫ということを考えますと、皆さん考えるのはいわゆる体の中での免疫です。つまり感染源が体の中に入ってしまってから、我々の免疫源がどのようにその感染源を排除するかということになるわけですけども、もう一つ我々の体には非常に重要な免疫機構が存在しています。でそれはいわゆる体表面にある免疫です。でよく考えてみますと、いろいろな感染源が我々の体の中に入ってくるということを考えますと、こちらにお示ししてありますように、食べたり飲んだり吸ったり、それから性行為をするということで、いろいろな感染源が我々の体に入ってまいります。でこのような感染源が入ってくる部分ということを考えますと、当然鼻腔、口腔、そして、呼吸器系、消化器系、泌尿性食系ということになるわけですけれども、実際問題は我々の体の中にありますけれども、この組織臓器というのは粘膜を介して、外界に接しているわけです。そして先ほどお話したような、我々が日常を行う生理的な行為を介するところで感染源が体内に入ってくるということになるわけですけれども、我々の体にはそこに非常に巧妙でかつダイナミックな免疫機構が存在しております。でそれを粘膜免疫ということになってまいります。次のスライドお願いします。でこの粘膜免疫システムの重要性ということを考えますと、先ほどから申し上げておりますように、我々の体は筒のような状態になっています。外側が皮膚、内側つまり口腔、鼻腔に始まりまして呼吸器系、消化器、泌尿器系、内側ですけども実際は外に向いている。でそこを覆っているのは粘膜。そこの表面積を広げてみますと、テニスコート 1.5 面分に匹敵するような非常に広大な表面積を持って我々は外界に接している。そして食べたり飲んだり吸ったり性行為をするということで、この広大な粘膜面からいろいろな感染源が侵入してくるということになってまいります。でこのようなテニスコート 1.5 面分に匹敵するような非常に広大な粘膜面を防御するということですから、そこには非常にたくさんの免疫担当細胞が存在しています。いわゆる T 細胞と言われている細胞、それから抗体を作るような B 細胞、プラズマ細胞、それから入ってきた抗原を捕捉して、そしてその入ってきた抗原情報を提供するような抗原提示細胞と言われるマクロフェージですとか樹状細胞、10の11乗個と言われるように非常にたくさんの免疫担当細胞がそこには存在しています。でさらにその粘膜を覆っている上皮細胞、これはただ単に物理的なバリアではなくて、粘膜免疫の観点から考えますと非常に重要な免疫担当細胞です。例えばこの免疫担当細胞の一部は、今まで我々が考えていたような胸腺ですとか骨髄で作られるのではなくて、この粘膜で作られる免疫担当細胞もあるということが分かってまいりました。その細胞を作るためにこの上皮細胞が重要な成長因子になるようなサイトカインを提供するというようなことも分かってきています。それからこの非常に広大な粘膜面を防御する抗体として分泌型 IgA という抗体が主役をなすわけですけれども、その分泌型 IgA を作るという過程ではこの B 細胞が形質細胞になって IgA 抗体を作るわけですけれども、この IgA 抗体が上皮細胞の作る分泌成分と結合して初めて分泌型 IgA というような形になって、この広大な粘膜面を防御するということになってまいります。次のスライドになります。 でこのような分布型 IgA を誘導するのにどうしたらいいかということになるわけですけども、今まで我々が経験しているようなワクチン、つまり注射のワクチンではその粘膜面に分泌型 IgA を誘導することはできません。ですからこの今までワクチンの中心となっていた注射の免疫ですと、確かに全身系の免疫を活性化することはできます。ですから我々の血清中に抗原に特異的な IgG 抗体を誘導できるというようなことになるわけですね。でしかしながら、先ほどお話したようなテニスコート 1.5 面分に匹敵するような粘膜面にきちっと抗原特異的な分泌型 IgA を誘導するということを考えたときには、いわゆる食べたり飲ませたり吸わせるということが非常に効果的であるということになります。考えてみれば当たり前のことですね。いろいろな感染源が侵入してくるのも粘膜ですから、そこからワクチン抗原を投与してやれば効果的に粘膜系に免疫が誘導できる。さらにもう一つは、この方法によって我々が今まで注射免疫で獲得していたような全身系の免疫応答も誘導できるということが分かってまいりました。つまり食べさせるワクチン、飲ませるワクチン、吸わせるワクチンというようなことで粘膜系と全身系両方に免疫応答を誘導することができるということになってまいります。つまり二段構えの防御法を構築することができるということになってまいります。次のスライドをお願いします。その誘導するメカニズムはどうかということを考えますと、この粘膜免疫を担当する免疫機構には大きく分けて誘導組織と実行組織という部分に分けることができます。でこの誘導組織と実行組織を結んでいるのが粘膜免疫誘導のための循環基礎経路、高慢無効サルイミュンシステム CMIS というふうに我々呼んでいるわけですけれども、例えば抗原を食べさせるということをいたしますと、消化管の粘膜、小腸の粘膜に粘膜免疫を担当するような細胞が集まった組織が散在しています。例えばパエルバンドと言われている組織なんですけども、これがその断面図です。消化管の粘膜にこのドーム状の形をしたパエルバンドというものが散在しています。このパエル板には粘膜免疫を担当するような T 細胞ですとか、将来 IgA 産生細胞になるような IgA 前駆 B 細胞、そして入ってきた抗原を補足する樹状細胞ですとか体色細胞というのがこの組織に存在しています。でそうしますと、抗原を例えば食べさせるということをいたしますと、入ってきた抗原をこのパエル板が取り込んで、そしてそこにいる免疫担当細胞を感作します。でそうしますと、抗原によって活性化された T 細胞ですとか IgA 前駆 B 細胞は腸間膜リンパ節を通って、そして胸管、血流に乗って遠隔の実行組織と言われているような組織、あるものは消化管の粘膜を輸送、あるものは呼吸器の粘膜を輸送、またあるものは生殖器の粘膜を輸送、またあるものは腺組織と言われているような涙腺ですとか唾液腺、乳腺に到達いたします。でそしてそこで T 細胞から出されるサイトカインの活性化シグナルによって、この IgA 前駆 B 細胞が形質細胞を、そして二量体、多量体の IgA を作る。でそうしますと、この二量体、多量体の IgA は上皮細胞が作ります分泌成分と結合して初めて分泌型 IgA というような形になって粘膜の表面にどんどんどんどん出されていって、そしてそこで防御抗体として働くということになってまいります。次のスライドに。でこのようないわゆる消化管を中心とした食べさせる、飲ませるワクチンということになりますと、先ほどお話しました消化管に散在するパエル板に代表されるような誘導組織、そこには粘膜免疫を担当するような細胞が集まっていて、そして監査を受けると、先ほどお話しいたしました高慢無効サルイミュンシステムに乗っていろいろな遠隔の粘膜免疫を担当する組織に到達するということをお話しいたしました。この粘膜免疫ということを考えますと、もう一つ大切なのがいわゆる呼吸器系です。で呼吸器系にも同じようなシステムが存在しているかどうかということを調べてみますと、次のスライドにお願いします。でそうしますと、我々のグループ、それからこれからお話しするお話してくださる感染研の丹波先生のグループのデータをまとめてみますと、例えば動物ですと鼻腔底のところに、こちらにベル状の形をした組織が見つかってまいります。 ここには先ほど消化管のパイル板というお話をいたしましたけれども、同じような粘膜免疫を担当する細胞がこの組織に集まっているということが分かってまいりました。でそうしますと、例えば T 細胞を見てみますと、現在 T 細胞というのは産生するサイトカインのパターンによって TH0 型ですとか TH1 型、TH2 型というふうに分けることができるわけですけれども、いわゆるこの NALT とネーザルパジンジェルアソシエイトリンコレティキュラティッシュ、ビント関連リンパ組織というふうに我々呼んでおりますけれども、この組織には非常に高頻度で TH0 型、つまり将来 TH1 型ですとか TH2 型、実際にですね、いわゆる免疫機能を果たすような細胞になる、なりうる細胞が非常に高頻度で存在している。そしてここには非常に高頻度で IgA の前駆 B 細胞、将来 IgA を産生するような形質細胞になる細胞が高頻度で存在しているということが分かってまいりました。逆にこの周囲のネーザルパッセージと、いわゆる鼻腔ですね、鼻腔の粘膜を見てみますと、そこにはその TH0 型というよりも非常に高頻度で実際に機能をする TH1 型ですとか TH2 型という細胞が高頻度で存在する。さらに非常に高頻度で IgA を作っている IgA プラズマ細胞が高頻度で存在する。つまり誘導組織、実行組織の関係にあるということが分かってまいりました。でそうしますと、我々の呼吸系にもきちっと粘膜免疫を誘導するようなシステムが存在しているということになってまいります。次のスライドお願いします。でそのようなことを考えますと、今度は吸わせるワクチンということが考えられるわけです。つまり警備ワクチン。で現在今我々がその警備ワクチンの開発ということで取り組んでいる方法といたしましては、一つはその粘膜免疫を有効に誘導できるような、いわゆる粘膜アジュバントの開発、それからもう一つ的確に先ほどお話しましたようなNALTですとか、それから鼻腔の粘膜に抗原をデリバリーできるような抗原デリバリーの開発というようなことを主眼に研究を進めているわけです。でその一部を簡単にご紹介してみたいと思います。次のスライドになります。先ほどからお話ししておりますように、呼吸器にもきちっと粘膜免疫を誘導するシステムがあるということですから、この実験ではルイサスマカフという猿にですね、SIB 猿にエイズを引き起こしますシミアイミノデフィシェンシーバイラスのコアタンパクと、それからもう一つコレラ菌が作るコレラ毒素、これを併用して警備投与したり、それから SIB の抗原を単独投与したり、このような形で猿にこのワクチンを投与いたしますと、このコレラトキシンと言われているのは非常に強い粘膜アジバント効果があるということが分かっております。でそうしますと、この P55 コアタンパクとコレラトキシンを併用して、そして警備投与というような形で投与いたしますと、2回投与の後でもうすでに血清中にですね、抗原に特異的な、この場合には SIB に特異的な抗体がきちっと誘導されてまいります。で単独の場合にはかなり頻回に投与いたしませんと、血清中には抗原に特異的な抗体が誘導できてこない。でそうしますと、この粘膜アジュバントの併用するということが非常に大切であるということが示唆されてまいります。次のスライドになります。では粘膜面はどう、例えば HIV の感染ということを考えますと、いわゆる性行為を介しての感染というのが非常に重要になってきます。でそうしますと、例えば生殖器の洗浄液中に抗原に特異的な抗体が誘導できているかというのを見てみますと、コレラトキシンと併用した群ではきちっとですね、猿の生殖器の洗浄液中に抗原に特異的な分泌型 IgA を中心とした免疫応答がきちっと誘導できる。しかしながら P55 コアタンパクを単独で警備投与した群では全く抗原特異的な免疫応答が粘膜面に誘導できない。つまり警備ワクチンというようなことを考えたときには、非常にこの粘膜アジュバントの変化が非常に重要であるということになってまいります。次のスライドお願いします。でそうしますと、ワクチン抗原と粘膜アジュバントを併用して、そして鼻から吸わせるというようなことをいたしますと、粘膜系と全身系両方にですね、きちっと免疫応答が誘導できる。しかしながら、これを可能にするためには、この粘膜アジュバントの開発というのが非常に重要になってくるということになってまいります。 で先ほどはこれら特進を実際に使っているわけですけども、これを人に応用するということは非常に不可能です。でそこで次のスライドをお願いいたします。今日お越しになっている感染研の武田先生のグループとの共同研究で、我々のグループはこのコレラ特進を無毒化してなおかつアジバント効果があるものができないかということをやってみました。でそうしますと、皆さんご存じのようにこのコレラ特進の A サブユニットのちょうど中心部にあたります ADP ライボスルトランスフェラーゼの部分にいわゆる毒性があるわけですけども、そこにこうポイントミューテーションを入れたものを調べていきました。でそうしますとこの S61F と E112K というのにはどうも毒性はないけどもアジバント効果があるということが分かってまいりました。でそこで次のスライドをお願いいたします。今日もいろいろ話題になってますけども、いわゆる感染症ということを考えたときにはいわゆる呼吸器での感染というのが一番問題であるということです。でそこで現在肺炎球菌の新しいワクチン抗原として期待されておりますこの PSPA というタンパク抗原なんですけども、この PSPA とそれからミュータントのコレラ特進を混合いたしまして、そしてマウスに経鼻投与するということをいたしますと、きちっと血清中に IgG1 それから IgG2B を中心とした抗原特異的な免疫応答が誘導できるということが分かってまいりました。でさらに次のスライドお願いします。 PSPA とミュータント CT 毒性がないけどもアジバント効果があるというものですけども、これを併用いたしますと、きちっと粘膜面、例えば唾液ですとかそれから鼻腔の分泌液中に抗原に特異的な IgA が誘導できる。でさらにその元となっております唾液腺ですとか鼻腔の粘膜固有層にはこの PSPA に特異的な IgA を作っている酸性細胞が誘導できているということが分かってきたわけです。でそうしますとこの無毒化したアジバントとそれから PSPA という新しいワクチン抗原を混合して経鼻免疫するということで粘膜系と全身系両方にきちっと免疫応答が誘導できるということになってまいります。次のスライドお願いします。でこのように、誘導をされた免疫にですね、実際に感染防御の効果があるかということが次のポイントになってくるわけですけども、でそこで、この実験ではマウスに PSP を単独投与したもの、それからアジバントとして使ったミュータントの無毒化したコレラ特進を単独で投与したもの、それから PSPA とミュータントの CT を併用したものという群で比べてみます。でそうしますとこのワクチン抗原単独投与群では実際に肺炎球菌で感染させますと3日後には全てのマウス死んでしまいます。アジバント単独でも同じです。しかしながらこの PSPA とミュータント CT を併用して、そして、免疫応答が誘導できているマウスでは完全ではありませんけども約 80% ぐらいのマウスはきちっと生きているということですから、かなり感染防御効果のある免疫が吸わせるワクチンということでできるんではないかということになってまいります。次のスライドになります。で、私今日この吸わせるワクチンということを何か非常に新しいということで皆さんにお話してますけれども、実際にはもうすでにですね、1960年の初めに我々の先輩であります奥野先生、上田先生たちのグループがインフルエンザの経鼻ワクチンということで実際にもう臨床試験まで入ってかなりいい成績を上げていたわけですけれども、残念なことにその時点ではその粘膜免疫という概念がなくて、あまりいいサポートが得られなくて、途中で中断してしまったというようなことになっているわけですけれども、まあ、我々はこのような先輩のですね、非常に画期的な新しい方法でのワクチンという試みをですね、元に将来はですね、次のスライドお願いします。次のスライド。まあ、このような形で吸わせるワクチンというようなことでいろいろな感染症の予防ができるようにこれから研究をさらに続けていきたいというふうに思っております。どうもご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。何か質問ございますでしょうか。ありませんか。時間が押しておりますので次に進めさせていただきます。次は感染研